企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード9238、バリュークリエーション株式会社代表取締役社長新谷明人さんにお越しいただいています。新谷さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バリュークリエーション株式会社は東京都渋谷区の JR 東京メトロ恵比寿駅の近くに本社があります。マーケティング DX 事業が主力ビジネスで、逆オークションで地域の解体費用相場と最安値がわかるサイト解体の窓口を運営する不動産 DX 事業を育成中の企業です。それでは新谷さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社がですね、2つの事業を行ってまして、特徴的にマーケティング DX の方はですね、 97% の継続率があるというのが特徴になっております。で、不動産 DX の方はですね、逆オークション、説明していただいたように逆オークションという形でですね、初めての形を取っているというのが特徴的かと思います。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは新谷さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では新谷さん、生年月日を教えてください。
1982年10月4日の生まれです。
現在おいくつでしょうか
?41歳になりますね、
はい。ご出身はどちらでしょうか
東京都の小金市出身になっております。
はい、子供の頃ご自身では自分のことどんなお子さんだったと思われますか？
そうですね、子供の頃はですね、結構ビビリな性格だったなっていう印象があります。幼い頃、そのシンデレラ、あのディズニーランドですね、はいはい、シンデレラ城があって、はい、こう螺旋階段登っていくんですけど、はいはい、その先が黒いんで、はい、真っ暗なんで、はい、なんか登るのが怖いって言ってたりとか、
はい、
あとは小学校の時ピッチャーやってたんですけど、はい、投げるとバッターに当たっちゃいそうな気がして全力で投げれないとか
心の優しい少年
そんなちょっとビビリな性格でした。
そうでしたか、はい、将来こうなりたいなど夢はありましたか？
そうですね、小学校の頃は野球の選手とかでしたけども、まあ、大人になってからは祖父の姿とか見てたんで、まあ、いつか経営者になりたいなとは思ってましたね、は
い、おじい様経営者でいらしたんですか？
そうですね。
何をやられていらっしゃったんですか？
製造業です。
どのあたりをこうかっこいいと思われてたのでしょうか？
そうですね、祖父がその大田区の地域を町工場の会長をやってまとめていたりとか、まあ、あとは保護観察の担当をやってたりとか、
はい、
まあ、そういう、なんていうんですかね、人間的な魅力がすごかったので、って形ですかね、
はい、学生時代いかがでしたか？
そうですね、学生時代はとにかく読書をたくさんしてましたね。
何系の本がお好きでしたか？
もう本当1日1、2冊読んでたりするので。
1日1、2冊じゃ多いですね。
はい、とにかく本が好きでしたね。
現在のこのお仕事につながるきっかけと申しますか、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか？
社会人のスタートはですね、今と同じ同業の会社に最初入りましたね。
マーケティング系の。
そうです。
それはなぜマーケティングの会社を選ばれたのでしょうか？
そうですね、大学の時にそのマーケティングを学んでですね、そこで学んだことがですね、非常に楽しかったので、はい、マーケティングの世界に行きたいなって思いましたね。
何年ほどお勤めだったのでしょうか？
3年ほど勤めてました。
中では法人営業か何かでしょうか？
そうですね、法人営業をやってました。
いかがでしたか、社会人のスタートは？
とても厳しいものでしたね。洗礼を受けましたね。
洗礼というのはなかなか営業が取ってこれないと、そういうことでしょうか？
そうです。全く取れなくてですね、新卒が、10人ぐらい入ったんですけども、はい、その中で一番なんていうんですかね、受注も遅くて 使えない人間だなって思われてたりもしましたね、新人の頃は。
もう そういう印象を自分でも持つような状態だったということなんですか。
はい、そうですね、本当にできない子でしたね。
それは何かきっかけで好転していくんですか。
そうですね、その時やったのが、やることがないので誰よりもまあ朝早く来てで一番最後に帰るっていうのをやってたりとか、あとは整理整頓したりとか、ゴミ捨てたりとか清掃したりとか、はい、そんなことやってたらちょっとずつ先輩とかから声がかかってですね、そこから徐々に、開花していきましたね。
その好転させようっていうのもなかなかこう自分はダメなんじゃないかっていうふうに思っている時ってなかなかこう一歩前にっていうのは難しいように感じてしまうんですけれども、それはどうしてこう踏ん切りがついたのでしょうか。
このままだとまあかっこ悪いっていうのもありますし、うん、やっぱりそのままずっと行ってしまったら落ちてしまうんで、うん、ここでけじめというか、はい、一回けじめつけてやろうって気持ちになってそこから、変わっていきましたね。
そして3年お勤めになったその次はもう現在の会社でいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
と言いますと独立という形になるのでしょうか。
はい、独立です。
それはその時のメンバーの方、
その時のメンバーは、その初めて入った会社の一緒に働いてた部下と、一緒に最初立ち上げましたね。
それはもう起業というのはいつ頃から思われてたのでしょうか。
まあ、新卒で全然できなくて、ダメな子で、そこからちょっとずつ開花していって、まあ、2年目ぐらいからちょっとずつ自分の営業成績も良くなってきたので、はい、そこら辺からちょっとずつ考え出しました、ね、
現在振り返ってみていかがでしょうか。もう上場がというところにまで来ているわけですけれども、
すごくこの今7期目なんですけども、はい、突っ走ってきましたけども、まだまだ自分なりにできることはいっぱいあると思ってますし、すごく大きな市場なので今からもすごく楽しみです。
はい、ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半ではバリュークリエーションについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの新谷さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社のこのメインビジネスであるマーケティング DX 事業、これどんな事業になるんですか。
マーケティング DX 事業はですね、特徴が3つありまして、はい、1つ目が 97% の継続率、はい、こちらが特徴的な点かなと、うん、思っております。うん、でもう1つが LTV マーケティングですね。はい、こちら何かと言いますと、普通の、うん、マーケティング会社ですと、うん、ただリードを獲得して終わりって、
うん、見込み客を
獲得するということですよね。はい、見込み客を獲得して終わりっていうのがほとんどなんです
けども、資料請求であったり、
はい、僕らはその先の資料請求した方のどうやってやったらもっとそのクライアントさんの売り上げに貢献するのかっていうところまでですね、クライアントさんと一緒に、コンサルのような形でしていくので、ただリードを獲得して終わりっていうマーケティング会社よりですね、うちの方がやっぱりその LTV、クライアントの売り上げを上げるっていう点が、
最終的にはクライアントは売り上げを上げたいっていうところだから、
そうですね、
一人のお客さんに長く使っていただいて、はい、まあ、売り上げを上げるっていうのも一つですもんね。
はい、その特徴があるので継続率が高いっていうのもありますし、三つ目の特徴として、その後ほどお伝えする不動産 DX 事業のところでですね、広告費を大量に使いますので、普通のマーケティング会社だとクライアントさんからお金を預かってそれを運用するっていうのがほとんどなんですけども、僕らは自分たちで身銭を切ってですね、
広告してると、
はい、そのノウハウを、クライアントさんに提供するので、普通のマーケティング会社とは違いますよね。身を痛めてやってるノウハウなんで、
自らやってるから、はい、クライアントの気持ちが分かるということですね。
そうですね、同じ目線で話せるってことですね。これら3つの特徴があるんで、今もどんどんどんどん伸びてますし、今後も伸びていくという形になりますね。
なるほど。お客様としてはどんなお客様が多いんですか。
そうですね、弊社の場合だとその偏りがなくてですね、その まんべんなく、いろんな業種の方々がいらっしゃるっていうのが特徴で、例えばコロナの時期とかになると、その旅行とか飲食の、
これに偏ってるとしんどかったですよね。
はい、そういうことがあるので、ちゃんとポートフォリオを組んでですね、何かあった時にこの業種が落ちた場合は、こっちが伸びるというようにですね、ポートフォリオを組んでやってるので、安定した成長をするっていうのが特徴ですね。
なるほど。そうするとこのマーケティング DX 事業というのは今後も安定成長を期待できるビジネスであるということですか。
そうですね、安定した成長をするとともにですね、やはりキャッシュカウの事業となってますね。
なるほ なるほど。でもう一つ、今育成中の、まあ、売上高としてはまだ比率低いですけど、この不動産 DX 事業解体の窓口というサイトなんですけど、はい、解体の窓口、何をしてくれるサイトなんですか。
簡単に、お伝えしますと、日本全国に空き家がですね、はいはい、今2023年、日本全国に1000万戸の空き家があるんですけども、
うん、2023年現在で、
はい、で2038年だと2000万戸を超えるという形の状況、この空き家だったりをですね、その家を解体するっていうのを、メインビジネスとしていて、解体したい人と解体業者を結びつけるプラットフォームを運営しています。
マッチングサイトと、
はい、
で逆オークションが特徴、どういうことですか。
そうですね、解体業者を今1900社近く、抱えてますので、はい、解体業者 ABCD とですね、はいはい、見積もりを出していただいて、安いものですね。
普通だと高いものになるけど、これは安いものですよね、は
い、逆がついてますんで、どんどん値段が下がっていく、これが業界初の、うち独自のサービスですね。
大体イメージとして平均的にはどれぐらいの解体ってお金かかるもの。家はなんか売ってるからこれぐらいだろうなっていうのはなんとなくわかるんですけど、はい、これ壊すときいくらっていうのってほとんどの人知らないと思うんですよね。
そうですね、だから僕たちが、明瞭価格でですね、やっているので、お客様も安心して、申し込んでいただけますし、今までの業界の慣習でいきますと、もう価格がブラックボックスになってますし、分かんないですよね、多重構造になっているので、はいはいはい、値段がどんどん釣り上がってきますし、はいはいはいはい、僕らはですね、解体業者とお客様の間に立ってですね、
直接申し込
む、やり取りしますので、お客様は解体業者とやり取りせずにですね、僕らが全部コンシェルジュとして間に入ってますので、安心してご利用いただけるっていうのも特徴、安心をいただいてるっていうのがありますね。
なるほど。御社のところでいうと平均単価ってどれぐらいになるんですか、大体は。
大体50坪、家の50坪で、5万円の150万円ぐらいが平均かな。
なるほど、坪3万ぐらいで大体解体できるっていう感じですが。はい、はい、50坪だと150万という形で、まあそうですよね、作るのよりは安いけど、それなりにやっぱりかかりますよね、はい、どう考えたって、
はい、
人が壊すの大変ですもんね。で、今後この空き家がまあ増えていくということで、国としてもですね、空き家対策をかなり進めてて、税制を改正する、これどういう税制改正されるんですか。
そうですね、昨年の2023年の12月13日にですね、空き家対策特別処置法という 法改正が施行されまして、これはもう空き家を放置しておくと、今まで、放置していても固定資産税がかからなかったんですけども、今後ですね、放置していて危険な空き家に関しては、6倍の固定資産税がかかるっていう、最高でですね、6倍の固定資産税がかかるっていう、法改正がされまして、これが一気に追い風となっている状況になります。
なるほど。これ固定資産税だから5月とか6月とかに大体払いますよね。
そうですね。
これ今年初めてとか分かるんですか。
そうです、まだ法改正が施行されたばっかなので、まだあ来たって変わった、なるのはまだ少ないかと思うんですけども、来年再来年、その次その次、もう雪だるま式にどんどん通知が皆さん届くかなと思ってます。
こういうのって大体あれですよね、自分のところにかかってきて初めてわかるから、
はい、
要は法改正されますよっていうのは、まあ、新聞とかさまざまなところで報道されてたとしても、まさかうち関係ないよねと思ってたら、うち関係あったんだというので、はい、税金が今まで安かったのが6倍だと、はい、 これ持ってたらえらいことになるんですよね。
そうですね、うん、先ほどお伝えした通り50坪150万円なので、うん、固定資産税が6倍とかになって、うんうん、まあ、15万円20万円、っていう固定資産税が来るとですね、うん、10年間でもうそれでもうかかってしまうんで上回ってしまうんで、うん、
だったら壊した方がいい、ね、壊した方がいいよということですね、はい、なるほど。やっぱこれで成長できるっていう形ですか。
そうですね。
あとはもう一つ、この解体したい人っていうのは別に解体したいわけじゃなくて、その不動産何とかしたいっていうのが本音ですよね。
そうですね。
ここも御社にあれですよね、影響出てきますよね。
はい、もう藤本さんさすがにおっしゃる通りですね、うん、解体して終わりっていう方はいらっしゃらなくてですね、うん、今のところでいくと家の建て替えが 37%、うん、はい、で土地の売却がだいたい 22% ほど、はい、そのままにしておくっていうのも 22% ほど、うん、駐車場がまあ 10% ほどっていう形でですね、うんうんうん、皆さん解体した後に必ずニーズがあるので、うんうんうん、そこの部分もですね、弊社は今キャッシュポイント化しているっていうのがこの事業の特徴ですね。
なるほど。そうすると一つの解体から結構広がるから、このビジネスって要はお金をもらえるポイントが多くなるってことですか。
そうです。おっしゃる通りです、うん、解体の窓口の解体だけでも、うんうん、まずそこキャッシュポイント1、うん、家の建て替えも2、うん、駐車場3、うんうん、土地の売買、こちら弊社宅建の、はいはい、免許も取得したので、はいはい、土地の売買もできるようになりましたので、はいはい、ここ最近ですね、うん、今後その土地の売買もできますし、うん、そのままにしておくっていう方も、うん、土地の収益化を考えてらっしゃる方もいるので、いかようにも今後、うん、料理はできるかなと思ってます。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
不動産 DX がですね、うん、非常に今後伸びてくるかなと思います、うんうん、理由はもう先ほど述べた通りですね、うん、法改正が力強い動きになりますので、うんうんうん、伸びていくものと思われますね。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
正門来福となってます。
はい、なぜ選ばれましたか。
そうですね、笑う人には福が来たるっていうのでですね、常に僕は笑顔を大事にしてますし、笑ってると人がやっぱ集まってきますし、うん、いい気持ちになる方がやっぱり多くいらっしゃると思うので、笑って福が来ればいいかなと思ってこの字を選びましたね。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは東証グロース上場、証券コード9238、バリュークリエーション株式会社代表取締役社長、新谷明人さんでした。新谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはバリュークリエーション株式会社代表取締役社長、新谷明人さんでした。そして新谷さんの選ばれました四字熟語は正門来福でございました。お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。